FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからの時間は、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。2019年は、武庫川学院創立80周年、武庫川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。2015年4月、武庫川女子大学には看護学部が設置されました。そして、武庫川女子大学大学院には看護学研究科が設置されたんですね。看護というと、病院の中で患者さんを看護するだけと思われがちなんですが、患者さんにとってはそれは生活の一部分にしか過ぎないんですよね。ですので、患者さんを生活者としてまず捉える。そして退院後の療養を日常生活の中に上手に組み込める看護を心がけることが大切で、でそれを学生たちに伝えることを目指しています。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、武庫川女子大学看護学部看護学科1期生としてこの春卒業し、武庫川女子大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程看護学研究保健師コースに進学した高野浦佳穂さんと和田美奈美さんをお迎えしてお話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしております、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学看護学部看護学科1期生としてこの春卒業し、武庫川女子大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程看護学研究保健師コースに進学した高野浦佳穂さんと和田美奈美さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
高野浦佳穂です。
和田美奈美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、2人で来ていただきました。一期生として武庫川女子大学の看護学部看護学科をね、卒業されたということで、武庫川女子大学2015年4月に看護学部が開設されましたが、この武庫女の看護学部に進学しようと思った理由は何ですか？
一期生ということもあり、その実習や国試への対策がしっかりしていると考えたためです。また武庫川女子大学の看護学部の理念として、360度看護力という患者さんを日常生活を送る人と捉えて、日常と治療を両立できるように看護していくという考え方に惹かれました。
和田さんは？
はい、はい、私も武庫川女子大学はその歴史ある大学でもあるし、その看護を学ぶにおいて施設や設備が整っていると考えたからです。また一期生ということで先輩たちがいないっていう不安もあったんですけど、その一方で先生方がより熱心に手厚く指導してくれるのではないかと考えたので志望しました。
はい、お二人はもともと小さい頃から看護師さんになりたかったとか、そういう夢をお持ちやったんですか？
私は小さい頃から看護師に憧れていて、
うん、小野さんはそうだったの。なりたいなってずっと思ってた。
そうですね、はい。
それ何がきっかけだったんですか？
なんか祖母といとことおばあが、私は看護師なんですけれども。
あ、じゃあもうそういう環境だったんですね。
そうですね、看護師っていう職業がすごい素敵だなって思っていて。
身近に看護師さんがいらっしゃったわけですね。
はい、
でもそれでなりたいと思うということは、よほど生き生きとお仕事されてらしたんでしょうね。
そうですね、もう看護師としてその人に寄り添って、その人が自分らしく生活できるお手伝いをしているっていう姿をずっと見ていて、ここで自分もこういう人になりたいなって思ったので看護師志望しました。
そうだったんですか。和田さんは？
はい、私も小野浦さんと似てて、その母親とか祖母とかいとことか周りに医療職が多いっていう環境があって、次第にまず医療職について興味を持っていったんですけど、その高校の時に一日看護師体験っていうの高校がその応募を募集してて、それに私が参加した時に、その実際に看護師の方からお話聞いたりとか一緒にシャドーイングしたりとかしているうちに、すごい素晴らしい職業だなと思って、私も看護師になりたいってそこで思いました。
そうだったんですね。そして向川女子大学の看護学部に進学されたということなんですね。
はい、
で一期生として、まあ、さっきもねおっしゃってましたけど、まあ、先輩がいない状態で、自分自身が、まあ、一番上の立場ということで、ね、一期生を過ごされたと思うんですけど、この4年間を振り返って印象に残ってることって何かありますか？
私は病院実習で、うん、はい、すごくなんかしんどくて、
いやでもね大変だと思う、うん、あの授業もね、もちろん講義もあるし実習もあるし全部 ねしなきゃいけないし
っていう時で、なんか何回もその心が折れそうになったことがあったんですけど、そのグループの子たちの助けがすごくあって、なんかそれのおかげでなんとか1年間乗り越えることができたのがすごい印象に残っています。
へえ、やっぱ実習というのはそれだけ体力面精神面って言ったらもうどっちもしんどいですもんね。
どっちもすり減っていく。
あ、そうですか。いやでもそういう仲間がいてね、よかったですよね。
はい、本当に助かりました。
和田さんどうですか？
私もやっぱり看護の実習で、うん、その体力的にも精神的にも一番しんどい時期ではあったんですけど、うん、やっぱりグループの子とか先生たちのおかげで乗り越えることができたし、一番学べたことも多かった時期でもあったし、
うん、
そのあ、こういう看護師になりたいっていう看護師さんも見つけたりしてすごく印象に残ってますね。
あ、そうですか。
あと私は向川女子大学の総務委員会っていうところに所属してたんですけど、
はい、総務委員会っていうのは何をするところなんですか？
そうですね、あの生徒会みたいな感じのところで、それぞれの学部の代表1名ずつが集まって、
はい、
周り全員他学部の代表者同士で作られたっていうところなんですけど、うん、私は今まで積極的にその委員会に入ったりしたこともないし、
うん、
その総務委員会に入ったのもくじ引きっていう結果で入ることにはなったんですけど
あの消極的なあの決まり方っていうやつですね。
そうなんです、
はい、
誰も最初は、ね、立候補者がいなくって、うん、でくじ引きで入ったってすごいもうやったことないし不安だらけだったんですけど、その行事の企画とか運営側に携わって、
うん、
初めてそういうことをしてなんか新しい景色を見ることができたっていうのもあったし、メンバーも全員他学部の人たちですごいいい人たちだったし、それでやっぱり交友が広がったっていうのもあって、今思うと楽しかったしやってよかったなっていう思い出ではあります。
くじ引きに当たってよかったなっていうことですね。
そうですね、今思ったら、
いや分からないもんですね、はい、やってみなくちゃ分からないですよね。最初にいくらこう頭の中で思い描いていたとしても、実体験としてねこうやってみると、あ、よかったって後から振り返ると思うことありますもんね、
はい、
いい経験になりましたね、
はい、
そうですか。さてこの1期生、河野浦さん和田さんの1期生は、はい、看護師国家試験に全員合格したということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやーよかったですね、
はい、
それも全員っていうのが嬉しいですね。
本当に嬉しかったですね、
ね、はい、あのどういうふうにあのお知らせは来るんですか？インターネットで番号が受験番号が上がってくる。
そうです、
ね、合格発表は、
はい、
うんうん、その時のこと教えてもらっていいですか？
その時がその合格発表と卒業式の開始の時間がちょうど重なっていたので、なんか先生たちにもなんか気になるだろうけど、うん、式はなんか大事なものやから、携帯は絶対にいじってはいけないよって言われていて、
ちょっとあの揺れますね
揺れてましたね
知りたいけど、でも卒業式も大事だし、
でそれで式が終わるまではみんな携帯いじらずにちゃんと式を受けて、
うん、
式が終わった後になんか、うんうん、門なんか出たところで、うん、携帯でちょっとチラッて見て自分があるかどうかだけを確認して、うん、その後看護官に戻るまでの道のりでなんか全員合格できているのかどうかがすごく不安で
気になって
ドキドキしていたんですけど、うん、看護官に戻った時に先生方が全員合格の紙を出して待っていてくださって、もうそれで、あ、みんな合格できたんやって思ってすごい良かったなって思いました。
いやー、よかったね本当にね、頑張ってきたもんね今までねそうですか。和田さんはどんな感じでしたか？
私ももう全員合格って知った時は本当に嬉しくって、うん、 やっぱり全員合格だからこそみんなでも心から喜ぶことができたし、
それはもうね、
もう全員で喜べたっていうのがすごく嬉しくって、うん、もう今までの大学生活の中で一番嬉しくっていい思い出だったなっていうぐらいすごく嬉しかったですね。あと帰ってきた時に、うん、もう全員の先生方が出迎えてくださって、もうそれもおめでとうって言ってくれて、
う
ん、それもすごく
拍手しておめでとうって
迎えてくれて、もうその光景もすごく嬉しかったし、
そういう時はやっぱりこうぐーっと込み上げてくるものがあるんですか？
そうですね、
あり
ましたね。もう努力が実った瞬間だったので、
な涙もこう
半泣き
もうちょっとうるうるって
言ってうるうるきますよね先生方もそうやっておめでとうって言ってくれたらね、はい、そうですか。でその後はもうみんな謝恩会とかもあったのかしら？
はい、
はい、ありましたね
どんな雰囲気でした？みんな
謝恩会ではそのみんな全員合格できたので、うんうん、なんかすごいいい雰囲気の中謝恩会進んでいったんですけど、うん、その最後ら辺になってきたらやっぱりなんかもうみんな別々の道に進んでいくので、なんか今まで一緒に頑張ってきた仲間と離れることがやっぱり少し寂しく感じました。
あ、最初はね盛り上がってるけどね、はい、いやでもそのいい謝恩会よね、その形最高じゃないですか、はい、ちゃんと寂しいという気持ちもあるっていうことはみんなでやっぱ頑張ってきたからこそですね。そうですか。お二人はこの春大学院に進学されたんですけれども、なぜ大学院に行こうと思われたんでしょう？
私は祖母が保健師をして昔していたんですけれども、はいはい、それでもともと保健師に興味を持っていたので、うん、その向こう側女子大学の院で保健師について学びたいと思いました。それでその向こう上の大学院ではその大学時代にお世話になった先生方もいらっしゃるので、それがすごく心強いなっていうのを感じたので向こう上を選びました。
あ、そうなんですね。その保健師って今おっしゃったけれども、はい、保健師っていうのはどういう、まあ、役割なんですか？
看護師はその病気を患っている人が主に対象になってくると思うんですけど、保健師はちょっと違ってその健康な人も含めて全ての人を対象にしてるし、と大体市役所とか保健所とか病院企業とか幅広いところに勤めていて、その予防的に関わったり、その退院後の生活も支えていくっていう、そういうところに携わっていると思います。
ああ、そうなんですね。そこがまあ看護師と違ってで、看護師の資格がないと保健師のまあ、試験というのは受けられないということなんですね、はいはい、なるほどなるほど。じゃあ和田さん、そのまま引き続き、大学院で、学ぼうと思われた理由は何ですか？
はい、そうですね、私はその病院 の看護の病院の実習の時にたくさんの患者さんを受け持たせていただいて、その中で喫煙からがんが進行してしまった人とか、うん、たくさんの方を受け持って、その生活習慣から予防的にもっと関わっていったら、そのがんの悪化する前にもうちょっとその食い止められたんじゃないかっていうふうに思ったりとかして、そこでそういうところに携わるってなったらやっぱり保健師なんじゃないかなっていうふうに思って、保健師になりたいと思ってここの大学院に入りました。
そうですか。大学院では保健師の資格が、うん、取ることができるということなんですね、はいはい、そうですね。やっぱりこの病気が発症するその手前で食い止めたいっていう思いがやっぱり強くなってきたんでしょうね、はい、きっとね、
はい、そうですね。
そうか、生活習慣って言われたらね、もう私ももうちょっと自信がないんですけどやっぱりね、そこは気をつけていかないと、自分の体は自分で守るっていうのもね、一つ大事なことですね。
そうですね、
お二人のお友達はどういう進路なんですか？
病院に就職している人と、あと助産師の資格を取るために専門学校に進んだ人と、うん、他大学でその養護教諭の資格を取るために養護教諭のコースに進んだ人がいます。
そうですか。さあ、この向川女子大学の看護学部4年間通われたんですけれども、この魅力をね、ちょっと教えてもらいたいんですどういうところに魅力がありましたか？
そうですね、やっぱりその先生方がとても親身になってくださって、すごくよくしてくださることがまず一番に浮かびました、うん、と授業とか演習があるんですけど、そういうところでわからないことがあったら、その 先生の研究室に伺って問題解決へのヒントをいただいたりできることと、あと実習でその先生方の手厚いサポートのもと、なんか自分がすごく不安でどうしようどうしようってなってても、そのなんか解決方法みたいなのをヒントをくださったり、その私は疾病だけじゃなくて患者さんが生きてこられた人生の価値観だったり、その生活の背景についてもその同時に学ぶことができたことがすごく良かったなと思っています。
ああそうですか。和田さんどうぞ。
はい、私も先生たちとか周りのサポートがすごく手厚くって、例えば模試の結果があまり良くなかったっていう時でも先生が一対一で話を聞いてくれたりとか、その対策を教えてくれたりとか、すごく親身になって話を聞いてくれたっていうのもあったし、もうそれで先生たちとか周りの人たちがもう常に私困った時は助けてくれるっていう安心感の中で勉強することもできたし、あと周りの同じ学生でも、この全員がもう集中して勉強しているっていう環境だったので、もう気を抜くことなく、ずっと勉強に集中できた環境だったかなっていうふうに思いますね。
そうですか。だから全員ね合格できたっていうところがあるのかもしれませんね。さあ今後の目標なんですが、
はい、
どんな風になっていきたいっていうのは何かありますか？
私は今のところ母子保健の分野に興味を持っていて、
は
い、その育児不安に悩むお母さん方、なんか孤立して子育てを頑張っていらっしゃるお母さん方にとって、その少しでもその心と体の不安とか負担を減らせるようなお手伝いができたらいいなと考えています。また国際保健にも興味を持っていて、発展途上国で暮らしているその母子の死亡率がすごく高いんですけど、それを減少させていくことだったり、先進国との健康格差をどうなくしていくかについて、なんか自分ができることは何かなっていうのを考えていきたいなって思っています。
大事なことですね。でもこれ全部本当に必要なことですもんね。いや頑張って研究してくださいね。この後もね、
はい、
和田さんは？
はい、私も保健師になりたいと思ってて、そのみんなに頼ってもらえるような保健師になりたいというふうに思ってます。そのちょっとした相談事、これはもう聞くほどでもないんかなっていうような、
あ、わかります、
ちょっとしたことでも、あ、この人なら聞いてみようかなっていうような、気軽にその何でも相談しやすいような、もうみんなの拠り所のような保健師になりたいなっていうふうに思ってます。
なってほしいですね。いやもうこんなしょうもないこと聞いたらあかんのんちゃうかってこう思ってしまうこともあるからね。でもいいんですよ、どんなことでもお話ししてもらっていいんですよっていうふうに思われるような、
はい、
保健師さんいいですね。そうですか。いやもう今後のお二人の、そして、看護学部の卒業生の皆さんの活躍を期待してますので、ぜひ頑張ってください。
ありがとうございました
。向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学大学院看護学研究科修士課程看護保健師コース1年、河野浦佳穂さんと和田美奈美さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここからは向こう女トピックスのお時間です。このコーナーでは向こう川学院の歴史伝統や向こう女ならではのお話、そしてこれからの向こう川学院が目指すものなどをご紹介していきます。さて向こう川女子大学は2015年4月に看護学部を開設しました。看護の基本を学ぶカリキュラムはもちろん、実践力を身につける病院での臨地実習や、グローバルな視野を養う海外研修、国家試験に合格するための対策講座など、看護師になるための学びが充実しており、学生たちは仲間とともに日々夢に向かって学んでいます。そしてこの春、看護学部では初となる卒業生が誕生しました。卒業したのは1期生の84人。なんと1期生は今年度の看護師国家試験で見事全員合格でした。看護師国家試験の合格発表は卒業式の最中に行われて、卒業と そして全員合格という二重の喜びに沸きました。就職進学率も 100% の1期生は4月から医療の現場や保健師を目指して大学院に進学したり、それぞれの場で活躍しています。でこれ全国的に見てね、合格率 100% の結果を出した4年生大学というのは48校なんですね。全体のおよそ 17% という中での快挙と言ってもいいんじゃないでしょうかね。今日ゲストに来てくれた2人を見ていても、本当に真面目にね、学生生活を送りながら真面目に勉強してきたっていうのがね、ひしひしと伝わってくるんですよね。やっぱり看護師さんに求めるのはまずこの安心感というところではないかなと思うんです。今後も向川学院のさまざまな情報を随時お届けしていきます。以上、向女トピックスでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今夜は向川女子大学看護学部看護学科一期生としてこの春卒業し、大学院に進学された高野浦佳穂さんと和田美奈美さんをお迎えしました。もうね、お二人ともとっても優しい笑顔で、誠実さというのが伝わってくるお人柄でしたね。看護師さんのお仕事というのは、お仕事をきっちりするというのはもちろんのことなんですが、人柄という部分もね、求められるんじゃないでしょうか。さて次回は向川女子大学短大2部教育科卒業、甲子園会館庶務課課長の宮崎晴美さんと、向川女子大学甲子園会館の改修などに携わった、そして現在甲子園会館の案内をされている海野勝則さんをお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。そして2018年に向女ラジオに出演した52組のゲストトークを再現した続読む向女ラジオが完成しました。そこで今月は続読む向女ラジオ、読む向女ラジオ、そして向川女子大学と阪神タイガースのコラボ T シャツをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ、向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは5月29日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。